とホッケラジオ。この番組はホッケ州神門流舞鶴市本行寺がお送りします。
おはようございます。ホットホッケラジオの時間がやってまいりました。この番組はホッケ州神門流舞鶴本行寺住職私木田恵明が送るハイボーズトーク番組です。私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高祖日蓮大聖人とは一体いかなるお方かということです。6年前に日蓮大聖人の一大記を漫画絵本にして出版させていただきました。それは日蓮大聖人御降誕800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、日蓮大聖人のことを一般の人々にまだ正しく知らされていないと思ったからです。今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一階祖として知らされておりますが、それではあまりにも軽く悪しく扱われすぎだと思ったからでした。高祖日蓮大聖人御名藩主従御振る舞い御所にのたまわく、日蓮は妖弱の者なれども、南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いなれば天正大臣小八幡宮も神戸を傾け手を合わせて地に伏し保うべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも悪しく敬わば国滅ぶべし、というわけで一般の人々に日蓮大聖人のことを正しく知っていただくために、日蓮大聖人が書き残された御遺文をそのまま引用いたしました。700年前の古文であるとともに、私の拙い読みでお聞き取りにくいとは存じますが、どうかご容赦のほどよろしくお願いいたします。さあ今日は第14話辰の口御法難のクライマックスからです。ついに日蓮大聖人は兵の左衛門の丞率いる武装兵士200人に捕縛されました。そして辰の口の形状に馬に乗せられ連れて行かれました。しばらくして若宮工事に出たところの鶴岡八幡宮の社の前に差し掛かりました。そこで日蓮大聖人は馬から降り、八幡宮に向かって大声で叫びました。何をしている八幡大菩薩、日蓮は末法の法華経の行者なり、そなたは法華経の行者を守護すると仏様に誓いを立てたはず、なのにどうして今守護しないのか。今私を守護しなければ仏様に言いつけるがよいか。南明法蓮華経。八幡大菩薩に最後に申すべきことありとて、馬より差し降りて交渉に申すよう、 いかに八幡大菩薩は実の神か。今日蓮は日本第一の法華経の行者なり。その上身に一分の過ちなし、日本国の一切衆生の法華経を傍じて無限大乗におつべきを、助けんがために申す法門なり。全人商人集まりたりしとぎ、おのおの法華経の行者に、愚かなるまじきよしの聖状を参らせよ。猿にては日蓮が申すまでもなし。急ぎ急ぎ、このところには聖状の祝願を遂げさせたまうべきに、いかにこのところには落ち合わせたまわぬぞと高々申す。日蓮今夜首切られて霊山城で参りてあらんときは、まず天正大臣正八幡こそ約束を守らない神だと教主釈尊に申し上げそうらわんずるぞ。いたしとお坊様、急ぎ主語あるべし。とまた馬に乗りぬ。主樹御振る舞い御所、由比の浜に打ち入れて、御陵の前に至りて、また曰く、これ熊王よ、すまぬが四条金吾殿にこのことを知らせてもらえないか。はい、急ぎ知らせてまいります。大変です、四条金吾様。日蓮様が辰の口の形状でもうすぐ打ち首になります。なんと、四条金吾は熊王から知らせを聞いてすぐに駆けつけました。お師匠様、これは一体どういうことですか。今夜首切られまかるなり、この数年が間願いつることこれなり、このシャバ世界にして記事となりし時は、鷹につかまれネズミとなりし時は、猫に食らわれき、あるいは妻子の仇に身を失いしこと、大地未人より多し。法華経の御ためには一度だにも失うことなし。されば日蓮貧道の身と生まれ、父母の功用を心に足らず、国の恩を報ずべき力なし。この度首をは法華経に立て祭りて、その功徳を父母に得功せん。その余りは弟子旦那等に省くべしと申せしこと、これなり。四条金吾と兄弟四人、馬の口に取り付きて、腰越え辰の口に行きぬ。ここにてぞあらんずらんと思うところに、暗にたがわず、つわものども打ち回り、騒ぎしかば、四条金吾がただいまなりと泣く。そして、首切り役人が刀を抜き、大商人の首を切り落とそうと構えたその時、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、ピカーッと突然強烈な光が差し、首切り役人はもちろん、大商人の周りを取り囲んだ兵士たちも目がつぶれ、立っていることができないほどの超常現象が起きました。わあ、なんだなんだこれは。 南無法蓮華経、南無法蓮華経。そして首切り役人の刀が法華経の観音経、登場陣だんだんねのごとくだんだんに折れてしまい、大聖人の首を切ることができなかったと言います。日蓮申すよう、不覚の殿ばらかな、これほどの喜びをば笑えかし、いかに約束をばたがえられるぞと申せしとき、江ノ島の方より月のごとく光たるもの、マリのようにして辰巳、東南の方より犬居、北西の方へ光渡る。十二日夜の明け暮れ、人の表も見えざりしが、物の光月夜のようにて、人々の表も皆見ゆ。立ち取り目くらみ、倒れ伏し、つわものどもおじ恐れ今日覚めて、一丁ばかり馳せの木、あるいは馬の上にてうずくまれるもあり。日蓮申すよう、いかに殿ばら、かかる大カール飯うどには遠のくぞ、近く打ち寄れや打ち寄れやと、高々と呼ばわれども急ぎ寄る人もなし。さて夜明けなば、見苦し仮なんと進めしかども、とかくの返事もなし。さすがの平の頼綱も全身恐怖で固まり、斬首を断念するしかなかった。そして遠くから、相模の越というところへ入らせたまえと声がした。頼綱の声ではなかった。この辰の口のご法難で分かったことは、一つ、もし日蓮大聖人が辰の口で斬首されていたら、南無法蓮華経は今唱えられてはいないだろう。つまり薬で言うとよく効く薬だと証明されたことになる。二つ、念仏無限、天全天魔、立国族、神言亡国の死か格言は本当のことであると証明されたことになる。三つ、日蓮大聖人は末法の法華経の行者であることが証明されたことになる。四つ、日蓮大聖人とキリストを比較すると同じ死罪になって、キリストは殺されてしまった。日蓮大聖人は殺されなかった。勝率は明白、明らかに日蓮大聖人が勝っているということ。9月13日馬の刻、正午過ぎ、越智本間六郎左衛門重綱の館に到着。本間重綱は佐渡島の大官で、日蓮大聖人を一時預かるように命ぜられていました。一行を丁重に迎え入れた日蓮大聖人は、警護のつわものになんと酒を振る舞われたのでした。いやー、ここまでご苦労様でした。さあ酒でも飲んで休んでください。鎌倉からずっとついてきた警護の兵士たちも交代して帰ることになりました。兵士たちは酒のお礼方々、日蓮大聖人のもとにやってきて頭を下げて言いました。あなた様は一体いかなるお人でしょう。 これほどのごぼうを私どもは今まで見たことがありませぬ。念仏無限という憎き悪僧とばかり思っておりましたが、昨夜の不思議な出来事を目の当たりにして、私どもはもう念仏を捨てるつもりでおりまする。ああ、それはありがたい。さぞや仏様もお喜びのことでしょう。南無法蓮華経。そして四条金吾たちも、大聖人様もう追ってもいないと存じますので、私どもも一旦鎌倉に戻り支度をして、またすぐにお相場に戻ってまいります。9月13日の犬の刻、午後8時ごろ鎌倉より盾文が届きました。斬首は取りやめと。また追上には、この人は咎なき人なり、今しばらくありて許させたもうべし、過ちしては後悔あるべしとありました。それを聞いて日蓮大聖人は館の大庭に出て、数十人の警護の強者が見ている中、自画芸少々をお読みになって、諸宗の小列法華経の門あらあら申して、いかに合点いかに合点と責めしかば、その印にや空より明星のごとくなる大星下りて、前の梅の木の枝にかかりてありしかば、桃の風のども皆縁側より飛び降り、あるいは大庭にひれ伏し、あるいは家の後ろへ逃げぬ。やがてすなわち空かき曇りて、大風吹き来たりて、江の島のなるとて、空の響くこと大きなる鼓を打つがごとし。日蓮大聖人の書店勘定によって、辰の口では月が王子、越では星が王子だ。これを越の星下りの気づいと呼ばれ、今に伝わっております。その後20日余りとどめ置かれた後、10月10日越を立って、いよいよ北国観山佐渡ヶ島へ流罪されるのでありました。以上で第14話辰の口のご法難と日蓮上巻を終わります。
この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りしました。